今日はイザヤ書の30章ですね。イザヤ書の30章です。30章と31章を学びたいと思っていますけれども、続けて神様がユダの国に対してお語りになっている部分になります。前回の28章から再びこの焦点がエルサレム、そしてまたユダに向けられているわけですね。それまでがそのどんどんビジョンがフォーカスが大きくなっていって、この全世界にまでの神様のご計画があったんですが、28章からまたこの話が始まっているわけです。で、本当にこの28章からですね、この具体的なユダの人たちが持っていた霊的な問題を神様がご指摘なさっていくんですが、もう実に私たちにとって、特に信仰をすでに持っている人たちにとってですね、この挑戦というか、なんて言ったらいいですかね、こう迫ってくるですね、このメッセージになっています。本当に私たちが忘れてしまっている問題を神様がご指摘されていて、私たちがまさに主に立ち返らなければならないことを教えてくださっているわけです。前回は主の言葉をその通りに受け取っていくですね。これを、忘れてしまっている、私たちがいるということに気づきました。眠ってしまっていたり、またはその通りの言葉を受け取らないで難しいことばかり言ってるんですけども、結局生活は何も変わっていないとか、いろんなことが書かれてましたが、今度30章からはですね、ここで出てくるキーワードは、鍵となる言葉はエジプトです。エジプトです。1節と2節をまず読んでみます。ああ反逆の子ら、主の蜜毛、彼らは計りごとを巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下っていこうとするが私の指示を仰ごうとしない。パロの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする、とあります。この歴史的な背景は、ユダが同盟をエジプトと結ぼう、特に軍事同盟です。同盟をエジプトと結ぼうとするところにあります。今北イスラエルがもうすでにアッシリアによって紀元前の722年に滅ぼされましたですね。それ捕らえ移されて、そしてそのアッシリアの北にあるアッシリアの国が非常に大きくなり、そして今ユダの国に押し入ろうとしているわけなんです。で、実際にユダの町々を奪い取っていき、残るはエルサレムだけになる。そして紀元の701年にエルサレムが包囲されていくわけなんですけども、その前にユダの王ヒゼキヤが、エジプトにその助けを求めるわけなんですよね。で、それが全くうまくいかないわけなんです。で、さらに追い詰められ、そして追い詰めたアッシリアの人がこのユダをこうさらにこう貶めるために、こう言葉を吐くわけなんですけども、自分たちは主により頼めなんて言ってるけれども、結局エジプトにより頼んだのではないかというですね、後でこう付け込まれる理由の一つにもなっていきました。そこでヒゼキヤが主の宮の中に入って衣を裂いて祈り、またそのアッシリアの王から受け取った手紙をもう本当に傷ついてしまったので、神様の前にその手紙を見せて、神様読んでくださいと、そのようにへりくだったことによって、神様がそれではということでご自分が行動を開始されたわけなんですね。で、それで一夜にして主の使いによって18万5千人のアッシリア軍が滅んだわけなんです。で、この出来事が背景にあって、そしてエジプトにより頼んでいく彼らの姿をこの神様が反逆の子らと言ってですね、この攻めて叱責しておられるわけなんですね。で、このエジプトという国はこのアブラハムの時代から もう始まっています。覚えてますというか、アブラハムがカナン人の地にですね、この移り住む前からもう皆さんもご存知ですが、ピラミッドがあってですね、紀元前の何世紀で 何年でしたっけ、3000年とか2500年ぐらいの時からもうすでにあるわけなんですよね。その時は世界の超大国でした。そこが一番世界で大きな国でした。で、まあ、弱くはなっていくんですけれども、やはり南にある国としてはエジプトが一番強かったんです。ローマの時代になるまでエジプトがやはり南では一番強い国だったんですね。で、北の方からその大きな国が、大国が台頭し始めて、それで援軍をこのエジプトに頼むというこの背景があるわけなんですね。そこで聖書の中ではエジプトはこの世あるいは肉の象徴になっています。この世あるいは肉の象徴です。アブラハムが神様に出て行きなさいと言われて、バビロン地方にあるウルのところから出て行ってですね、そしてカナン人の地に行きます。ところが飢饉が来たとあります。それが創世記のところに12章に書いてありますがですね。そしてどうしましたか。下っていったんですね。飢饉だから死ぬかもしれないと思って、神様が約束された地から離れて下っていったんです。あそこはナイルの肥沃のナイル文明と呼ばれてますがですね、肥沃の地がありますから、その飢饉があっても助かるわけなんですが、でそこで、この下っていったわけなんです。目の前に助けがあるんですよ。でも神様の約束はとどまりなさいなんですね。でもやっぱり目の前のことを考えて、じゃあより頼まなければいけないということで、エジプトに下った結果どうなったか。まずですね、サラの命が、サラが危なくなった、まあ、それはまだいいんですけれども、今度一緒に下ってったロトがですね、甥のロトが、その本当にエジプトにあるその世の楽しみを見てしまったわけなんです。アブラハムは良かったかもしれないけれども、ロトはそこまでアブラハムほどその神様に対する信頼が足りなかった。そのために帰ってきてから目に麗しいソドムを見て、そっちの方に移り住んだわけなんです。その結果ロトの家族が本当に自分と未婚の娘2人しか生き残らなくなって、そして未婚の娘も異教の影響を非常に受けてますから、なんと父親を酔わせて共に寝て、アモン人とモアブ人ができたんですね。そのアモン人とモアブ人はずっと歴史を通じてイスラエルの敵でありました。そしてあとエジプトにいた時は女ハガルがいますですね。女奴隷ハガルがいます。そしてその女奴隷ハガルを通してアブラハムにイシュマエルが生まれましたですね。でイシュマエルのなが生まれたことによって、まずお家騒動が起こり、そしてイシュマエルとハガルが出てって、そしてイシュマエルから生まれた子孫がアラビア地方で全ての兄弟に敵対して生きるという予言をもらいながら生きていき、それがいわゆるアラブ人、アラビア人なんですね。そしてその結果を今も見てるんです。イスラエル人とユダヤ人とアラブ人が戦ってるわけなんですよ。その時に神様ではなく、もうダメだと、エジプトに行こうと、ね、した結果、どれほどの苦痛と混乱と戦いと汗と涙と徒労といろんなものが出てきたわけなんですね。だからこれはエジプトというのは本当に往々にして聖書の中ではこの世のその型であって、そして肉の型なわけなんですね。そこに今行こうとしてるわけなんです。で反逆の子らと神様が彼らのことを呼んでおられます。まあ、つまり反抗期にいる子供みたいに神様は呼んでおられるわけですね。でどういうことを行っているかといったら、軍事同盟を結んでるだけなんですよ。人間的に考えたらごく普通のことですね。日本だって日米同盟を結んでるわけですよね。大きな脅威があったら、まあそうでしょうと いうふうに思うことを彼らは行っている。人間的にはそうです、計算したら至極当然のことを今ここで行っているにもかかわらず、かなり強い言葉、反逆の子らという、反逆しているというふうにですね、神様はおっしゃってるんですね。でそれがなぜかと言ったら、彼らは契約の民だからなんです。神様の民だからなんです。ここで計りごとという言葉が出てきます。計りごとは英語だと感想ですか、なってますね、感想ってなってますね、
うん、
一節なってますね、はい、カウンセリングのことですね。ですか、カウンセリングと聞くとですね、私たちは心理学的な精神学的な言葉をすぐに思い出しますが、聖書的には神様が与えてくださる助言のことです。わかりますか、これが私たちが求めるべき初めのことであって、例えば箴言には摂理と優れた知性とは私のもの、私は分別であって私には力があるですね。摂理、知性、分別ですね、そしてそれに伴う力、そしてイエス様がお生まれになるイザヤの予言については、イエス様が何て呼ばれたかというと不思議な、何ですか、助言者、英語だと Wonderful Counselor ですね、とあるわけです。そして私の霊によらずとあります。霊という言葉、今日は30章30特に31章で詳しくお話ししますけれども、霊という言葉を聞くとですね、または主の御霊とかご聖霊という言葉を聞くと、こう何かほわほわしたもの、あったかいもののように私たちは考えてしまうわけですね、感覚的には。けれどもそれは違います。聖書的にはですね、全然違うんだということをまずお話ししますが、お話ししていきますけれども、まずですね、イザヤ書の11章の2節には、神様の御霊についてこう書かれています。まあ、開きたい方はどうぞ開いてください。11章の2節ですが、その上に主の霊がとどまる。それはほわほわしたものですか、知恵と悟りの霊です。でほわほわしたものですか、違いますね、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。明確な知性、明確な判断、知恵、これが私たちが与えられている神の御霊のご性質なんですね。私たちがイエス・キリストを自分の救い主として信じ、心に受け入れると、主は私たちに聖霊を与えてくださっていることを約束しています。そして聖霊様が私たちのうちに住んでくださることを約束してくださっています。でそうすると、これまではこうやってこうやってこうやったらいいよねって当たり前に考えていた考えが当たり前ではないということに気づき始めます。この世のものであって、また肉であることに気づき始めるわけなんですね。恥ずかしいので私言わないんですけども、当たり前にやってたことがね、当たり前にできなくなったことがありますが、まあ、皆さんもたくさんあると思いますが、そこでキリスト者として古いものを捨てる、新しいものを自分に身につけるということを意識的に行っていかなければならないことを教えているわけです。エペソ人への手紙の4章の22節から24節を見ると、エペソの4章の22節から24節を見るとこう書いてあります。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした、というふうに、古い人を捨て新しい人を身につけていく、これが必要になってくるんです。 今まで当たり前だと思っていたことを、いやこれはノーであると言って、そして神様の方法を受け入れていくということを、その意識的に行っていかなければいけないというわけなんですね。で、それを立ち止まって、神様これは一体何ですかと聞いてって、具体的に神様から教えられながら行っていくのではなく、とにかく今アッシリアが迫っているから、だからということで、まあ、肉に走った、世の方法に走ったのがこのユダなわけなんです。彼らは計り事を巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらずというふうに書いてあります。私たちは何か問題が起こるときに戦いが起こるんですね。この前のお話では信仰の戦いを話しました。御言葉を信じきることができるかどうか。で、ここではですね、肉に頼らないという戦いがあります。自分ができることをやることはいとも簡単なんです。でもそれをあえてやらないで主により頼んでいくということが難しいんですね。でも肉に頼っていくと、これから読んでいきますが、いろんな弊害が出て、そしてやればやるほどがんじがらめになっていきます。ああできないと言って自分を責めます。だからもっと頑張んなきゃ、もっとできない、そしてまた自分を責めます。で、その責めてるのが正しいかのように考えていくんですね。違います。これから見ていきますけども、それを放棄した方がいいですね。今私の霊と書いてありました。主の霊によってこの肉の働きを殺していくんですね。こう書いてあります。というの、ごめんなさいね。あ、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。御霊によって殺していく。肉が肉を殺すことはできないんです。また肉についてはこう書いてあります。肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。できないと書いてあるんです。能力不能なんです。ないんですよ。これを理解する必要があるんです。なぜかと言ったら、特に頑張ってしまう時にですね、陥ってしまうんですけども、自分の肉を改良しようとしちゃうんですよ。頑張って努力してこれを変えていこうと、あ、私はねすぐに困難になってしまう、困難にならないように努力しよう、また出てきしまう、ああ主よお許しください、主を見上げればへり下ることができるのに、どうしてですか主よ、ね、できないんですね。これがとても大事です。そして、これ今の話をですね、もっと詳しくこれから見ていきますが、この2節にはですね、私の指示を仰ごうとしない、この指示というのはまさにアドバイスと英語では書いてます。アドバイス、そうですね、はい、アドバイスを神様から受けていく必要があるんですが、パロの保護、またエジプトの影、不安な時そうですね、私たち保護が欲しいです、影が欲しいです。でも主は霊ですから、主は言葉によって私たちに語られますが、神様ですって言って目で見ることができないんですね。だから目に見る方、見える方に行きたくなっちゃうんですよ。このパロであるとかエジプトであるとかですね。それで3節から5節、これからその肉に頼るとどういう弊害が出てくるかを見ていきますが、まず3節から5節、しかしパロの保護に頼ることはあなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは侮辱をもたらす。 その首長たちがツォアンにいても、その使者たちがハネスについても、彼らは皆自分たちの役に立たない民のため恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならず役にも立たない、かえって恥となりそしりとなるですね。恥をもたらす、侮辱をもたらす、これが弊害の一つ目です。恥をもたらす、侮辱をもたらす。このツォアンとハネスというのは、ツォアンの方がデルタの地帯の北部で、ハネスがメンフィスの南だから、つまり北から南までって感じですね。使者を送ったと、ユダが使者を送って、その軍事協定を結ぶためのですね、この神にサインをするためにですね。でもそれ恥になるよと。で、次6節と7節をご覧ください。ネゲブの獣に対する宣告、苦難と苦悩の地を通り、メジシやオジシ、マムシや飛びかける蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せて、役にも立たない民のところに運ぶ。そのエジプトの助けは虚しく移ろ。だから私はこれを何もしないラハブと呼んでいる。ラハブというのはエジプトの別名なんですが、この7節の印象を、この下の部分を見ますと、病気で休んでいるラハブと書いてあるんですね。まあ、役に立たないよという意味ですが、ネゲブはイスラエルの南部にあります。エジプトに下っていくときにその部分を通っていかなければならなくて、そしてそのエジプトと協定を結ぶために、まあ、財宝を持って行っているわけですよね。それをもうこのマムシとかですね、蛇がいるところ、またはライオンがいるようなところをですね、危険を冒して苦悩を経てですね、役に立たないところに行かなければならないということでありますが、このように肉に従っていくと、二つ目は苦悩がもたらされるわけですね。苦悩がもたらされる。たくさんのお金をつぎ込んでも全然ダメだということよくありますね。よくあります。例えば病院、長丁を患う女もそうですね。医者に行ってももっとひどくなるばかりだと。あとはカウンセリングであるとかですね。病院行くなって言ってるんじゃないですよ。ある時にはカウンセリング必要でしょ。行くなって言ってるんじゃないです。でも心のどこかで思ってるんです。この前ね、学びましたけども、この隠れて思ってるんですよ。これらの病院によって、お医者さんによって治る、ね、で、まあ、付け足しで、この祈ってみようとどこかで思ってます。思ってます。思ってます。これが今言っているユダなんです。これがユダなんですよ。逆にならなければいけません。主が治してくださると言って祈って、付け足しは確認のため病院に行こう。こっちですね。本来は。でも逆になってます。わかりますか？発展途上国だとこれが逆にできないんです。物理的に医療技術がない、お金がない。だから神様の現実を体験することができるんですが、世なんですよ、肉なんですよ。たくさんあるがゆえに神様を体験できないという。 できないから肉でもっと頑張って沈み込んでいく、この悪循環なんです。お金はたくさん使うけれども役に立たない。なんか今これは全然見得になるか分かんないんですけども、大学生の時にたくさんお金使って英会話のあれ申し込んだんだけども、ね、笑ってるね隣で結局行くのをやめてしまってたくさんお金つぎ込むんですけど役に立たない、苦悩ばっかりが出てくる。で、これが2つ目で、次いきます。8節から11節ですが、今言ってこれらを彼らの前で板に書き、書物にこれを書き記し、後の日のためとせよ、よよ限りなく 彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだから、彼らは預言者に見るなと言い、先見者にはこう言う、私たちに正しいことを予言するのは、私たちの気に入ることを語り、偽りの予言をせよ、道から離れ、小道からそれ、私たちの前からイスラエルの聖なる方を消せと。今非常に面白いのがこの8節なんですけども、イザヤにですね、神様が命じています。板にですね、この反逆の神、民、嘘つきの子ら、これを板で書き記して、こうやって見せなさい、ガーって書いてね、イスラエルの前で、ユダの民の前でこうやって見せなさいってこう言ってるわけなんです。なんでか、主に彼らは反抗しているということを気づいてないんですよ。自分たちは当たり前のことをしていると思ってるんです。私たちもそうなんですね。で、特に今の時代は反逆しているとか反抗しているとか、こう対決的なことというのを非常に避ける時代になっています。英語だとポリティカルコレクトネス、政治的にこうなんか中庸にしていくっていうですね、そういう言葉がありますが、それをやってるんですね。だから病気です、性格の弱さです、環境がそのようにしてるんです。私は弱いから、性格が弱いから、いつもこれをやってしまってるんですになるんですよ。でも神様に反逆している、神様に罪を犯しているという意識がないんです。だからこうやってガーって見せてですね、あなたは反逆の民だっていうふうにしないとわからないよと注意を寄せて、この今神様がイザヤを通して命令されているわけなんですね。そしてそれをされるともっと反抗するのが人間なんですね。来るなと、ね、言うなと、私たちの気に入ることを語りなさい。肉は敵対するんですよ、神様に。とことんまで敵対します。いや、ここまで私みんなそうなんですよ。とことんまで敵対します。で、偽りの予言でもいいから私を満たしてくれと肉は言うんですね。で、これが終わりの日に現実にキリスト教会の流れで起こるよと書いてあるのが第二テモテの4章なんですが、こう書いてあります。第2テモテの4章の2節から4節、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。わかりますか。寄せ集めていくんだと。自分たちが聞きやすいメッセージを聞きに行っていくわけなんですね。気をつけてください。よくアメリカで起こることは10年後には日本でも起こるというのは、キリスト教会でも真なりなんですね。 NHK が以前、報道していましたけれども、フランチャイズのね、のいわゆるウォルマートとかコストコみたいな感じで教会が行われているということが特集で行われてましたが、そこの教会の牧師はですね、十字架を語りません、罪を語りません、失敗だと言ってみたり、そして CNN で質問されました。ユダヤ人は救われますかですね、他の人たちは救われますか。その時には、私は分かりません。分かりますか。日本でもたくさん売られている本の著者であります。ここまでヒントを出して、後で、具体名を出しますが。ですか。でも今は、まあ、いわゆるその流れとして言ってますけども、私たちの肉はですね、自分に都合のいいことを聞きたいんですよ、聞きたいんですよ。これ、そして12節で、それゆえイスラエルの聖なる方はこうおせられる、あなた方は私の言うことをないがしろにし、しいたけと悪だくみにより頼み、これに頼った それゆえこのあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。それはにわかに急に破滅をもたらす。その破滅は陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のような破滅。その破片で炉から火を集め、水溜めから水を汲むほどのかけらさえ見出されないと書いてありますね。わかりますか。この3つ目はですね、破滅ですね。肉の結果は破滅です。肉に従って歩むと一気に出来上がるんですよ。一気にことが進むんです。でも倒れるのも一気なんです。砂上の楼閣みたいなもんですね。一気にできます。で、今ここに書いてますね、このそそり立つ城壁って書いてますね。で、それで非常に弱く作られてますから、この裂け目ができて、そして陶器師の壺が、今度は陶器師の例になってますけれども、このようになってしまうんだよということです。本当に誘惑なんですよ。やるのは、手を下すのは非常に簡単なんです。こうテーマに絞ったメッセージシリーズをですね、説教シリーズを いつかしてみたいなと思っている二人の人物がいるんですが、一人はアブラハムなんですね。イエス・キリストの系図ってありますね、マタイの福音書に、ダビデの子アブラハムの子孫、イエス・キリストアブラハムがいて、あともう一人ダビデなんです。本当にダビデはイエス様に似てま す、ね、この王としてですね、王なるキリストをよく表している人です。で、その彼がですね、なんでそういうふうに思うか、たくさんですが、その一つがですね、サウル王に追われていたんですね。殺されるからこう逃げていた。で、エンゲディというこの洞窟がたくさんある、この川が流れているところにですね、隠れていたんですけども、そこにまで追ってきて、でたまたまですよ、入ったんですよね、サウル王が昼寝するために。そして部下がダビデに、今主がこの時を与えてくださった、誰でもそう考えますね。本当にね、何百とある洞窟の中の一つに入ってきたわけですから、これはもう主の時であると、ね、やってくださいと言ったら、彼はできない。主に油注がれた方をどうして手をつけられるのか。で、ただ衣の端を切っただけで彼心痛んだんですよ。仕返しをしてしまったということで。で、彼はこう後にね、サウルは敵によって殺されるか自然死することなんだと、これが主なんだと。彼は王であるにもかかわらず、もう全ての主権を神様に委ねていたんです。簡単なんですよ。肉は非常に楽なんですよ。こうやったら終わりなんですよ。でもその後に何が来るかなんですよ。血みどろの戦いがずっと続くんですね。でもダビデは平和の王でした。自分で手を下すことは一切なかった。失敗があのバテシバとウリアなんです。それで彼はずっとそれを刈り取っていったんですけども、それ以外はもうやってないんですよですね。簡単なんです。でもその後が破滅なんですね。そして次15節からですけれども、15節から17節、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまいと。いくつ目だ、4つ目の肉による弊害が、この恐怖ですね。恐れ、不安です。で、ここで神様がですね、立ち返って静かにすれば、落ち着いて信頼すれば、素晴らしい言葉ですね。立ち返るのと立ち止まるのって難しいんですよ。で、私日本にいるとですね、非常に大きな誘惑がですね、これできないんです。あ、次にこれしなきゃいけない、あ、これ次にこれしなきゃいけない、あ、これやって、あれやって、これやって、でいつもいつもなぜか忙しくしてるのね、自分でね、ぼーっと。カリフォルニアにいた時の時代が懐かしいんですけれども、海岸でですね、サーファー文化と言われてますが、ぼーっと としても何にも追い立てられるような雰囲気が何もないところでボーッとしてるのが懐かしいんですが、ないんですよね。それで、あ、これやって、あ、次やって、あ、これやって、これやって、で特に不安な時ですね、何かが押し寄せてる時、これやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけない、祈るのって難しいんですよ、そういう時で。祈るのってこうガーッてエンジンが回ってるのを止めていかなきゃいけない作業なんですよね。これができない。でもそれさえすれば救われるのに、それさえすれば力を得るのに、祈るってね、戦いなんです。立ち止まる戦いなんですね。でもそれができないから、いや私たちは馬に乗って逃げよう、それならあなた方は逃げてみようと。結果はたった一人によって千人が逃げるんですよ。五人の脅しによって逃げていくんですよ。これ戦争でよく起こります。逆のことがイスラエルの歴史の中で、この聖書の歴史の中で起こってますよ。たったもう2人が追っかけていったら、もうたくさんの人が混乱してですね、こう同士打ちが起こってきたりですね。それはね、恐怖っていうのは戦争においてはもうこの非常に大きなこう勝敗を決める要素になりますから、ファクターになりますからね。でそれが今イスラエルの側で起こってるわけですよ。これユダの側で起こってるわけですね。で不安というのは恐ろしいサタンの武器です。実体がないんですよ。実体がないんですよ。一人だけなんですよ。でも千人いるように追っかなくなっちゃうんですということが今ここで書かれています。でこのような肉の弊害を述べた後で、神様は18節、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。残りのために対してですね、主を待ち望むために対して恵みを与えるよと、素晴らしい約束を与えています。で18節の初めにそれゆえと書いてあります。しかしって書いてないんですね。それゆえなんです。もうこう一人の脅しによって千人が逃げているようなユダの人たちがいる、それを憐れんでくださってるんです。憐れんでくださってるんです。恵みなんですね。憐れみなんです。恵みというのは自分が受けるに値しないものを与えられることです。神様からの救い、神様からの勝利をですね、彼らは受けるに値しないような行動をとっているにもかかわらず、神様がそれを与えてくださるということでありますが、私たちは反逆と民と言われてですね、あ、頑張んなければいけない、ね、一生懸命祈ってこうやって、あ、なかなかできません、主よ頑張、ね、やりますが、実はその逆です。手放しなさい、楽になりなさい。自分で今まで一生懸命掴んで自分を苦しめていたものを手放せばいいんですよ。これを掴んでるから苦しいんだけれども、なんでお前そんなに頑張ってるんだい、手放せばいいんです。そしたらあと神様してくださるんです。で私たちが手放すことができるように、もっともっと追い詰めていかれるんです。神様が、神様はもう、お前そんなに頑張んだったらもう助けらんないよ、はい私手離してますね、はい、ずーっと言って、あ、ようやく神様ごめんなさい助けてください、手放した時に、ああようやく助けられるなっつって助けてくださるというのがこの恵みの働きなんですね。そして、ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない、あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。素晴らしいですね。私たちが叫び声を上げるときにですね、神様すぐに聞いてくださるんですよ。あらゆる問題のほとんどがどこに問題があるかといったら、叫び声を上げないということなんです。神様に対して薬を飲んでみたり、これこれのカウンセリングをしてみたり、なんだかこれやったりあれやったり、いろいろあるんですが、主よ、これをしてないんですよ。してないんですよ。 プライドがあるんです、神様の前でも。神様、私はちょっとあの人のことが愛せません、ね、愛せることができるように、主よ、もうあの人ダメなんですよ、もうぶん殴ってあげたいんです、ね、これができないんですよ。自分がそういう心を持っていることを認めたくないから、ないから。これが、そしてどんどんどんどん偽っていくんです、自分を。これができない、あれやって、これやって、そして病気になっていく時、人もいるし、なんか違う弊害が出てくる人もいるしですね。神様待ってくださってるんです。叫び声を上げるんですね。そして次も素晴らしい約束です。たとえ主があなたに乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。素晴らしいですね。この教師というのが、私たちのイエス様ご自身であられ、そして、聖霊様であられるわけなんです。こんなにはっきりですね、こっちに行け、あっちに行けって神様に言われたら楽ですよね。楽ですよ、これだけはっきり分かったらですね。そしてあなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を怪我し、汚れたものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言うであろう。素晴らしいですね。自分から罪がもう金輪際これ嫌だとですね、もう嫌だと言って捨てていくわけです。そして主はあなたに撒く種に雨を降ら、畑に撒く種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で狂い分けられた味の良いマグサを食べる。ここからですね、アッシリアから救われるという予言から、今度終わりの時ですね、神様、イエス様が戻ってこられて神の国を建てられる、その予言のところに移っていっています。イスラエルの土地が回復するわけですね。そして次25節、大いなる虐殺の日、やぐらの倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘にも水の流れる運河ができる。まず虐殺の日とありますね。虐殺の日というのは、確かにアッシリア軍も虐殺されたわけですけども、主によってですね、けれどもそれ以上の話をしているわけです。イエス・キリストご自身がハルマゲドンの戦いの最後に世界の軍隊と戦われて、そしてこの死体がもう転がり回ってるですね、そういう様子をここで描いているわけですね。そして神の国が建てられたら運河ができるとあります。これがですね、ゼカリア書にも書いてありますし、またエゼキエル書にも詳しく書いてありますけれども、イエス様が建ててくださる、神殿ですね、千年王国における神殿のその真ん中から水が流れてくると。その泉があって水が流れてきて、最初はくるぶしぐらいがどんどん膝になってきてですね、そしてどんどん大きくなって、もう泳がなければいけないほどぐらいになっていくっていうのが書いてありますけども、その東側が視界に流れてって、そして西側が地中海に流れていくという予言があります。あります、今開かなくてもいいですけれどもですね。で次に、主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は火の光のようになり、火の光は7倍になって7つの火の光のようになる。素晴らしいですね。神様の約束です。傷を癒してくださるよ。私たち傷受けてますね。もちろん肉体の傷もありますけれども、あとは罪による傷がここで言ってる主な理由です。罪による傷ですね、受けてますよ。たくさん神様癒してくださるんです。先ほどの主よとですね、これをですね言ったら、神様が癒しの働きを行ってくださいます。そして光がこれだけ光ってくるってんですね。素晴らしいですね。新しい天と新しい地では、この太陽さえもないんですね。なぜかって言ったら、神と子羊が私たちの光となってくださることによって、もうそれを必要としなくなるということが書いてありますね。そして27節、見よ、主の皆が遠くから来る。その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤りで満ち、舌は焼き尽くす火のようだ。その息はほとばしって首に達する溢れる流れのようだ。破滅の震いで国々を震い、迷い出させる手綱を、 国々の民の顎にかけると。これイエス様が戻って来られる再臨の時の情景であって、例えば舌は焼き尽くす火のようだとありますが、黙示録の19章を見ますと、口から鋭い剣が出ているというのが書いてありますよね。同じことですね。これはつまりイエス様ご自分の言葉によってその軍隊と戦われるんだということが、言えるわけなんですね。そして29節30節、あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進む者のように心を楽しむ。しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と大雨と嵐と雹の石を持って身腕の下るのを示される。わかりますか。主が戻って来られることによって、イスラエルの方では、神様の民の方では、このように祝いがあるんですけれども、神を信じない者たちに対しては神様はこのように怒りを、裁きを行われるわけなんです。このように真っ二つに分かれるんです。これ黙示録を読んでもそうですけど、バビロンが崩壊するときにですね、天では大歓声があります。ハレルヤーって言ってます。あのヘンデルのハレルヤ、メサイアありますよね。あれはハレルヤっていうのは黙示録の19章でバビロンが滅んだのを見てハレルヤーと言っているところを歌っている場所なんですよね。もう真っ二つに分かれる。で、そのことについて、開きたい方は開いてくださいね。イエス様が戻って来られるときにこうなります。第二テサロニケの1章の7節から10節です。第二テサロニケの1章の7節から10節、読みますね。そのことは、7節の後半から読みます。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。わかりますか。イエス様戻って来られるとこのようになるわけですね。そして31節から33節まで読みます。主の御声を聞いてアッシリアはおののく、主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしめの鞭の指南ごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り動かしてこれと戦う。わかりますね。またこの楽しい喜びとそして戦いが同時進行しています。すでにトフェテも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには火と焚き木とが多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やすと。これトフェテというのは焼き場とも言われますけれども、これは、エルサレムの町の南側の谷ですね、ヒノムの谷があります。そこでモレクの神をに対して、この鉄でできて火で燃やしているこのモレクの、この神があるんですけども、それに、赤ちゃんを乗っけてですね、燃やしてですね、うわーってやって殺していくわけですよね。でこれを行っていたわけです。でヨシア王がこれを、宗教改革の時にこう怪我しました。でゴミ捨て場にしたんです。で火がこういつも燃えてるわけです。でそこに王たちのために用意されていると。で、これをギリシャ語ではゲヘナというわけです。ここからゲヘナが来てるわけです。地獄を表す、永遠の地獄を表すわけですよね。だからこの王たちはゲヘナに、だから硫黄の流れが出てくるんですよ。火と硫黄の池ですね。では次に31章に行きます。30章は計りごとや知恵、これをエジプトに頼ったところを見ましたが、今度は力ですね。力を頼っていく場面を見ていきます。ああ助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、多数の戦車と非常に強い騎兵隊とにより頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。しかし主は知恵ある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者と責め立てられる。これはエジプトとユダのことですね。はい、馬に頼る、力に頼るわけです。でダビデがこう言いました。ダビデはもう勇敢な戦士でありますけれども、本当にダビデ第1サムエル第2サムエルを読むとですね、 彼は礼拝を愛した人ですね。そして戦うたびにいつも主に伺いを立てました。でこう言ってます。詩編の20編の、7節ですが、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろうですね。先ほどのダビデもそうですけれども、あの剣に頼らないでですね、主に頼っていったわけですね。で次をご覧ください。次大事ですね。3節、エジプトは人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる、はい、ですか。人間であってというのと肉であってというのは同じ意味なんですね。ここでそして神であって霊であってというのもこれも同じ意味なわけです。神が霊なんですね。で人間が肉なんですよ。この対比を行っています。で先ほど話した霊についての定義、先ほどは知恵の御霊であるという話をしました。もう全然それで私たちのイメージが変わります。あとホワホワしているっていうところか、聖書はいいですか、よく聞いてください。今私たちが見る物理的な世界は目に見えない世界によって動かされているということなんです。つまり霊が肉を支配してるんです。目に見えない方が目に見える方を支配してるんです。これがとても大事です。天と地が創造されて間もなくしてもすでにサタンがいました。戦いがあったんですよ。その結果なんですよ。目に見えるものの前にまだ目に見えないものの戦いがあるんです。そしてエペソ書などには空中に権威を持つものとかあらゆる権威とかいろんなことが書いてありますね。ダニエル書を読みますと、ペルシアの君であるとかギリシャの君とかイスラエルの君であるミカエルとかが出てきます。超大国ですよ。ペルシアもギリシャもそれを司っている天使がいるんだって言うんです。でイエス様が復活された時もその石をですね、あと大地震が起こった時にもこの一人の御使いが来ましたよね。これだけ力を持ってるんですよね。目に見えないその天使の存在が、分かりますか。目に見えないものが目に見えるものを支配してるんです。ところが私たちは目に見えるものに頼りたいんです。目に見えないものはなんかホワホワしてるなって思っちゃうんです。だから祈る前にことを動かしたいんです。祈ることを先に行っていかなければいけないのに、その逆を行っちゃうんです。理由が今の理由です。このエジプトを見てしまうんです。肉を見てしまうんです。人を見てしまうんです。エリシャ、預言者エリシャのことを思い出してください。このシリアとの戦いがありましたけれども、このイスラエルに戦いを仕掛けようとするたびにですね、必ず伏兵がいるんですね、イスラエルので。誰かスパイがいると、官長がいるということで、この疑ったんですけれども、側近たちを疑ったんですね、王が、シリアの王が、けれども王様違いますと。エリシャというですね預言者がいてですね、あなた奥様との会話までも、ベッドの上での会話までも聞かれますということを言ったんですよね。でそれでじゃあエリシャを捕らえようと言って、そしてサマリアの町でしょうか、サマリアの町じゃないな、そのエリシャがいるところですね、そこに行ってですね、それ取り囲んだんですよ。たった一人のおじいさんかな、その時分かんないんですけど、まあおじいさんかなんか分かんないんですが、のところに行って、もう軍隊で取り囲んだんですよ。滑稽な話ですよね。でもそれほど脅威を覚えていた。それでそこにいた使いの者、若い者がですね、もう、あ、これダメだと言ったら、主よ、どうか彼の目を開いてくださいって言ったんです。そしたらどうでしたか？シリア軍を、エリシャたちは取り囲んでいたんですけど、そのシリア軍を火の戦車が取り囲んでたんですよ。天使の軍勢が取り囲んでたんですよ。これが、霊と肉の関係なんです。これが霊と肉の関係なんです。わかりますか？もっと霊的にならなきゃいけないです。もっとちょっと語弊があるかもしれない、カリスマ的にならなきゃダメです。ですか？カリスマ的っていうとですね、教会では悪い意味で使う人たちもいるわけなんですよ。でも私が言ってる意味わかりますよね。霊の戦いなんです。霊、祈りなんですよ。祈りなんです。そして また主が助けてくださいます。誠に主は私にこうおせられる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、牧者が皆そのところに集められても、それは彼らの声に脅かされず、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘を攻める。万軍の主は飛びかける鳥のように、エルサレムを守り、これを守って救い出し、これを助けて解放すると、神様が速やかにですね、そしてもうギャーギャー言っている騒ぎも完全に無視されて、動じることなく飛びかける鳥のように助けてくださるということを実際にアッシリアに対して行ってくださいました。そしてだからですね、6節、イスラエルの子らよ、あなた方が反逆を深めているその方のもとに帰れ、帰れ。これが悔い改めの定義ですね。帰れ、神様のところに帰れ。私たち反省はたくさんします。ああこれダメだったな、うん、しっかりしないと、頑張ってこれやっていかなきゃ、やっていかなきゃ。そうじゃない、私のところに来なさい、そしたら私はあなたに近づくよ。これだけなんです。そしてその日、イスラエルの子らはおのおの自分のために自分の手で作って罪を犯した銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退けるからだ。アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役につく。岩も恐れのために過ぎ去り、首長たちも旗を捨てておののき逃げる。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の蜜げ。人間ではないものによって彼らは倒されました。そして火とかまどがあると、つまり主の御臨在がある、天使的な存在がいるということなんですね。これが先ほど話した霊の戦いなんですよ。霊の軍勢の方が肉の軍勢よりも力強いわけなんですね。これを知ってどうか帰ってください。2つの箇所を読みたいと思いますが、1つは第2コリント10章の4節です。開かなくても結構ですが、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞を破るほどに力のあるものです。第2コリントの10章の4節です。そしてあとはエペソの6章ですね。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。はい、ということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、あなたがこのように私たちに強いチャレンジを与えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たちが何度となく本当に自分の肉に頼り、そして自分を苦しめていくような状況に自分を置いていっている、その自分を発見します。けれども今あなたの御前に頼っていけばいいんだ、ただあなたを信じて歩んでいけばいいんだということを教えてくださってありがとうございました。天のお父様、どうか私たちの心を守ってくださり、聖霊様で私たちを満たしてくださり、この霊の現実をいつもはっきり見ることができますように、神様どうかあなたが聖霊様を降り注いでくださって、あなたのビジョンによって、あなたの幻をいつも一人一人が見て、はっきりと見て、いつも教師が傍らにいて右だ左だと言ってくださりますように、どうかお願いいたします。主よ、ありがとうございます。どうか本当にここにいる愛する兄弟姉妹が使わされたところで、世の光と地の塩となって、そしてそこから静かに、また力強くあなたの御言葉が広がっていきますように、どうかよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。